Audio。
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオチッコアークよりお届けしております。皆さんこんにちは。9月になりました。本日は9月の4日の木曜日ということで、今月は木曜日から、始めさせていただきたいと思います。チッコアーク、ディレクターの浅田渉でございます。はい。今月9月ね、もうちょっと涼しい風がなんなら吹いてるかぐらいなんですけども、まあ、とはいえね、昼間見ように蒸し暑かったりとかね、とはいえ8月末から急になんか涼しになったりとかね、雨降ってきたりとかね、で、いろいろこう季節がね、かなりこう揺れ動いてる、時期なんですけどもね、まあ、これを機に、何やら、あ、暑さやな、これを機にっていう言葉を使うとなんかこう、いいことが後に来そうですね。こう、これを機に盆栽でも始めてみるか。みたいなね、言葉が続きそうですけど、ちょっと違う、どう使ってん、これを機に、風邪をね、引く人がね、非常に増えてますね。うちのスタッフも一人インフルエンザにかかったりとかして大変ですね。本当にね。まあ、本当に体には、十分ね、聞いていただいてね、できれば家の中でね、ゆっくり聞いていただいてね、あんまり外に出てね、風が吹いてる中とかでね、アークオーディオ聞くのもまあありですけどもね、風邪ひかんように、とりあえずしていただければ、どこで聞いていただいても結局のところは構いません。ということで、番組をお届けしてるわけなんですけども、今回9月は非常に面白い内容になりそうです。この、8月1ヶ月ね、お休みをさせていただいた、木曜日のアートボイスコラムのコーナーが9月から復活します。前回まで山本あくびさん、普通芸術家の山本あくびさん担当していただいて、おりましたが、9月からで11月まで、この3ヶ月担当していただくのは、小田寛一郎さんという作家さんです。この方は、なかなか一言でミュージシャンとか現代美術家とか演出家とかいうのをちょっと言いづらい、方なんですけども、まあ、誤解をそうですね、恐れずに言うと基本的にサウンドパフォーマンスというか音を使ったパフォーマンスの形態で発表されている作家さんです。ちょっと簡単にプロフィールの方読ませていただきます。1980年佐賀県生まれ、神戸市在住。誰もが理解できるような分かりきった行為からでも、誰もがそれぞれにいろんなことを感じ考えているはずだと信じて、その都度思いつく限りの様々な形で、人、空間、時間、その他いろいろな、ことへの働きかけを行っています、ということで、かなり、抽象的な、プロフィールをいただいているわけなんですけども、本当に、幅広くいろんな形態で活動されている方で、改めて今回、アートボイスコラムの担当をしていただきました。今回ね、コラムといいますか、なかなか、ちょっと、ユニークな企画になっておりまして、タイトルいただいております。ズバリ、今回のアートボイスコラムのタイトル、アートに興味のない人とアートについて話してみよう。これがタイトルでございます。今回は小田寛一郎さんのお姉さん、この9月はですね、この1ヶ月、小田寛一郎さんの実のお姉さんとの会話というものを、配信いたします。それでは、1回目、まずは聞いてみてください。どうぞ。
皆様はじめまして、小田と申します。今回、アークオーディオのボイスコラムを担当させていただけるということで、3ヶ月間どうぞよろしくお願いします。私の紹介やなんかは浅田くんたちがしてくれていると思いますので、この番組の紹介をしますと、アートに興味のない人とアートについて話してみようというものです。で、タイトルをちょっと、まあ、考えたんですが思いつかなかったので、アートに興味のない人とアートについて話してみようを、まあ、そのままタイトルにしようと思います。9月はとりあえず、私の姉と話してみようと思います。それ以降は考え中です、ちょっと今のところ。で、録音したのは、先週土曜日の早朝だったんですが、何も考えず話していたら結構長くなっちゃったので、今回は前編後編に分けることにしました。あとは、僕ら二人とも、まあ、普段はまあ普通に、なんだろう、うちの出身の佐賀弁で喋ってるんですが、今回、テープレコーダーをあまりに二人とも意識するあまり、なんだろう、佐賀弁と関西弁と標準語が、 混じった変な感じになっていますけれども、どうかご容赦ください。では1回目の前編をお届けします。はい、お名前を。
小田美沙央です。会社員です。
会社員会社員
会社員、ああ
、なんだかな、おう、そうや、ギャラリーとか美術館とか、
うん、
と意識して行くことはありますか。
ありません。
ない。なんでやろうね。
多分私は興味が狭い方なので。
狭い。
その時間もあまりないので。
おおおおおお、自分のね。
そう、好きなことに。
そうだね、使いたいと。
そう、
ああ、
そうです。
それはそれはそうだね。
連れて行かれたら見るけどね。
ああはいはい、
連れて行かれたらちゃんと見るけど。
うんうん、まあ自分からはね、うん、ああ、なんだっけ、野球。
そう、野球、
主に野球。
主に野球。
時間の使い方。
そう、と寝る。
野球観戦。
はい、
ね、
と寝ています。昼寝します。
一緒にね。あ、そうね。まあ、それけん、あえてアートとかそういうもんをまあまあ見に行くほどの、まあ、
そう、行くほどの
もう、まあ、もんじゃないっていうかね。うん、時間をあえてね、割かない。忙しい。うん、あ、でもテレビでは見よった。
そう、テレビで見れる。
テレビで見るぐらい、
うん、
主に。
そう、主に。
そうね、なんかやっぱじゃあなんだろうね、行く、なんだろう、行くのにこう映画も見ないよね。
うん、
なんか、うん、俺もあんま映画見ないけど、なんかこう行くのにすごいあれよね、決意が。
うん、そうそう。
ああ、でも美術館、ミーさんの場合美術館とかさ、ギャラリーとかにも行かんけんが、
うん、
そのあれやね、まあ連れてかれるときは別にね、決意とかいらんわね。
そう、怖いって言われたら、うん、行って別にいいけどね。
うん、
もうほら知り合いのお医者とかやったら行くけどね。
ああ、はいはい。
で見てみたら面白かなと思うけど、
うん、そんなね、それ以上掘ろうと思わないんだよね。
うん、そう。
なん、別にお金だけじゃなくて時間もかかるからね。
そうそうそう。
時間もつうか、なんだろうな。掘ろうと思ったらさ、情報収集しないといけないじゃない。
そうそうそう。
その、なんかさ、単に行く時間じゃなだけじゃなくてさ、収集する時間もいるもんね。
そうそうそう。ほら、行って、見て。
うん。
で見て帰ってきて、ではね、なんか
ね、もしそれ以上なんか見ようとするやったら、なんか他にはどんなんがあるとかさ、
うん、ちゃんとし、
なんかね、
知った方が面白い
しね。ちょっとですね、
うん、
でもな、ね、もう膨大にあるからね、
うん、
そう、なんつうの、知識とか情報とかって言い出すとね。
う
ん、いくらでも。
そうそうそう、
野球にしたってそうやろうけどさ、うん、放ろうと思ったらいくらでも。
そう、
無限、ほぼ無限ぐらいにあるもんね。
そう、ある。
だから日本の野球界ずっと遡り尽くしても、
そう、
次アメリカとかさ、
そうそう
あるでしょ、
うん、そうだ、なんか余裕があるときは毎日こう新聞を読んでね、
そう新聞
そう、
うん、
読んでちゃんと読み寄ったけど、
うん、
ちょっと大変に仕事が大変になってきたら読み切らんしね、読み切らんことになったらもうわからんことになってきたね、
おお、
ちょっとつまんなくなる、
はい、あ、そうだね、
ようちゃんと知っとってた方がいいし、
なんで野球にしたってあれやね、ルールは知らんきさ、
そう、
分からん、
分からん、ね、面白さが分からん、
多分だけ野球とかさ面白くなかって言う人ってさ、単にルール、まずルールは野球のルール知らん人とかね、
それはおるやろ、
あ、まあ細かいルールじゃ、うん、なんか単にさ、あいつがピッチャー投げます、打ちます、走ります、で1塁2塁3塁で、まあホーム、
うん、
ぐるっと回ったら1点ですとかって言うとは、うん、まあわかるわけやん、
まあわかる、でもそういえばサッカーでさ、うん、ゴールに入ったら点の入
るって同じぐらい
というとと同じぐらいって、それだけでは面白くなか
った、基礎すぎってことね、
そう、
うん、
面白くな
かった、うーん、そうね、
なんかいろいろなことをちゃんとこう知識として持っている方が何でも面白かと思うよとかもわからないですね、
そうそうね、
そういう系なんかこう分からんことはあまりかじっても面白くなかいやーって思うゲーム以下とかもあるね、
うん、なんかかじるだけではそれ以上さ知ろうと思ったらさすごい手間に思えるんだろうね、
うんうんうん、そこまでの体力はなかと思って思っとったよね、
うん、それはそうかもしれない、
アークオーディオ、
はい、聞いていただきました、小田寛一郎さんの、アートボイスコラム、アートに興味のない人とアートについて話してみよう、第1回目でございました。第1回目は、実のお姉さんですね、との会話、まず、まあ、今回から浮かび上がったことは、ちょっと3点ほど、単純にもう本当に簡単に、まとめてみましたけども、結局のところなんで興味がないかって言われてもみんな忙しい、忙しいんやと、忙しいということは当然暇ができたら自分の一番したいことしますよね、それが当然アートとかを見に行くとかね、美術館に行くとか演劇に見に行くとかいうことじゃなければ、それはもう家でテレビ野球見るとか漫画読むとか料理をするとかお散歩に行くとか、まあいろんなものがあると思うんですけども、それは優先順位がね、忙しかったらできること限られてきますから、当然関心がいく余裕がないということがまず一つですよね。で、そしてもう一つ、情報収集がめんどくさいっていう話もまたちょっと一つ上がってましたね。これはまあわかりますね。で、まあ一番目ともつながるんですけど、なかなかね、ただでさえね、時間なくて、さらに何か行こうと思ったら、それなりに情報収集しないと、行って外れたらもう、せっかくの休日台無しやってことになるから、それなりに面白いところに行こうとか、友達に聞いたりとかね、そういう詳しいことね、聞いたりとかしますよね。それがなかなかめんどくさいと、そんな時間取られへんと、そこまでしてやるかって話になると、これがそのまま3つ目につながるんですけど、どうせやるんやったらやっぱり極めたいとか、どうせ知るんやったらちゃんとルールを知りたいとね。さっきスポーツの話をしましたけども、で中途半端なぐらいやったらもう知らん方がええんちゃうかっていう風な話で、結局なかなかね、いろんなことに興味をそれぞれ行き届かせるっていうのはなかなかやっぱ時間ない中で皆さん難しいんやっていうことをなのかなと、お姉さんも忙しそうな感じでね、おっしゃってましたけどね、っていうことをちょっとね感じてね、面白いなと思ったわけでございます。これからどういう風な展開になるのかがちょっと楽しみなんですけども、ぜひこのねアートに興味のない人とアートについて喋ってみようというようなこの企画ね、ぜひぜひ、また来週も聞いていただけたらと思います。ということで次のコーナー参りますが、次のコーナーは、今月の、関西在住の、アーティストさんによるオーディオ作品、お待たせいたしました、7月に行われたアークオーディオ公開録音ライブ in アップルストアの、時にですね、大変こう話題を呼びましたパーフェクトダンサーさんの登場でございますね、イエーイよっと、 このパーフェクトダンザーさんはね、ボイスコラムで山本あくびさんも大変かっこええっていう話をして、くださってましたけども、確かに、ある層からは非常に評価が高い、ユニットであります。まあ基本的に京都で活動されているバンドさんなんですが、ちょっとね大阪にもどんどん出てきてほしいということで、今回アークオーディオ、担当していただくわけなんですけども、もうこれもねとりあえずもうグツグツ言わんと聞いていただきましょう。パーフェクトダンサーさん、林田渚さんと、田中真衣さんによる、ヒップホップ脱力系ギターデュオなわけなんですけども、彼らの、彼女たちの、番組パーフェクトダンサーのアゲアゲレディオの1回目どうぞ聞いてください。
パーフェクトダンサーのアゲアゲレディオ。
今日も、
うん、雨だった
わけなんだけれども、うん、
でもみんな元気に、あ、お悩み相談
行ってみよう、
うん、あ、電話つながってんじゃないかな。あ、切っちゃったピ
ッ。もしも
ーし、もしもーし、
ちょっと聞こえづらいね、
うん、もうちょっと受話器
なんか電波が悪いみたいじゃない ちょっと今電波今聞こえ、あ、もしもーし、
もしもーし、
もしもーし、あ、
日本ですか、
あ、ちょっとバンコク
バンコクの方ですね、
ホートネオでちょっとバンコク、電波、そうそう、あれ
ところで今日のお悩み、
あ、すごい、あ、前からラジオ聞いてて、すごい、かっこいいね、
どうもありがとう、
ありがとう、
ちょっと、します、うん、それ、なんですけど、
はい、何でも聞くよね、
なんかすごい、恥ずかしがるじゃないですか
会ったことないけど、
あ、ね、恥ずかしがりなしと、すごい、2人の、ラジオと聞いてると、2人はそういうの、初めて会う人でも、普通の話じゃないですか、そういう、すごい、どうやって僕もなるかな、そういうの、アドバイスとか、もらえますか、
どういう時に恥ずかしいのかな、人と話す時。
なんか目が見れない
って。親もですか。
あ、親もちょっと実はちょっと、いや、ちょっとそこは話すことなんです、うん、あ、そこごめんなさい、すいません、こちらの事情なんで、うん、だけど友達とか、友達以外まずいないんですよ、だけど頑張ってバイト先とかでも友達とか作ろうって、ファミレスとかで働いてるんですよ、ファミレスの、やっぱ接客とかさせられるじゃないですか、お客さん地元に行くと目が見えないですよね、お客さんこうメニューをさせてこれくださいって言って、それもなんか恥ずかしくて見えなくて、結局血も間違ったりとかするんですね、それ結構怒られることはあるんですけど、そういうとこから直してきたのに、だけどどうせ恥ずかしくないですかね、全体的に見て、
全体的に、そんなに恥ずかしいのって悪いことなんかな、
悪くないと思う、
ね、
私だって恥ずかしい
ね、いいよね恥ずかしくても、
私もバイトしてた時、注文聞くのとか恥ずかしくて、ですからそんなに悩むことない
かな、でもパーフェクトダンサーさんは、音楽があるからいいですよ、僕がその人と話したらまず仕事にならないですね、そうすると毎日食べてることとかもやっぱ食事とかやっぱないし、とかその辺ってことはどう考えてるのかなって聞きたいなって
ファミレスで仕事、工場で仕事した
のね、めっちゃ工場とかも行ってですよ、行ってるけど、
そうです、結局やめたら
無理せんでいいんじゃない
かな、 あのじゃあ昔から学校先生とか、うん、お前ハードルをあの、うん、高く上げすぎて、うん、そのちょっとつまずいたらすぐやめちゃうからそこはまずいけないじゃないかって。でも理想は高い方がいいっていう人もいますから、うん、僕その間で板挟みなんですよ。その状況も苦しくて、うん、苦しくて、うん、で学校とかも浪人して落ちちゃうし。だからでもやんなきゃいけないバイトもクビ出して、うん、だからそういう時にあの2人の音楽でやって、うん、すごいそれ救われたっていうか、うん、大ファンなんですよ。
嬉しいね、渚ちゃんは。
すごい嬉しい、
うん。
だからそこどこどう思ってるのかなっていうの
は、うん、よく分からんけど音楽やっててよかったね、
うん、
あ、マジで、あの、マジ最高って思ったのってあんまりないですよ、うん、僕は。あの
嬉しいな。
高田久美子はバスターとかっていうのこの2人アーティストぐらいパンクって実際ライブ行ったのもその2組だけなんですよ。でバックダンサーさんの方がもう3回見てるで、
すごい嬉しいね。
ありがとうございます。
ありがとう。
あの応援してるんで、あのまた、うん、あの頑張ってください、
はい、
としか言えないですけど僕も頑張ります。
はい、
わかりました。
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
嬉しいね、あゆさちゃん。
私たちもいろいろ頑張っていかないとね、
うんうん、私たちも恥ずかしいけど、
うん、
だってライブ中とか足震えちゃうもんね、
うん、そうそう緊張するもん
ね、うん、
今日はこの辺で、
うん、
じゃあ皆さん
Good night!See you.
アークオーディオ。
はい、聞き取れたんでしょうかね。まずね、さっきの番組。ね、さっきのあのパーフェクトダンサーさんに質問してる人の言葉ね、どこまでこう皆さんに伝わったんでしょうかね。もう私もちょっと聞き取れないところたくさんありましたけども。まあ、あの、こんな感じで、パーフェクトダンサーのアゲアゲレディオ、来週もぜひ楽しみに待っていてください。ということで、関西イベント情報のコーナーなんですが、今回、大阪と神戸の情報を2点取り上げたい、1点ずつ取り上げたいと思います。まず1つ目。大阪はですね、9月の10日の水曜日に森の宮の大阪青少年会館プラネットホールというところで行われる、映画の上映会ですね、の紹介させていただきます。ドキュメンタリー映画夢見たか、伊勢新一さんの、監督作品なんですけども、これ監督とか演出作品というふうに書かれてますが、夢見たか愛は歌田川律というふうに書いてます。はい、まずこれ何から説明したらいいでしょうか。愛は歌田川律って書いてますけど、この田川律さん、田川はあのね、田んぼの田に川ですね。で、律は律道の律ですね、一律の律ですね。行人弁にこうつつっていうね、対馬のつとか大津のつのつのね、右画角っていう、どんだけ説明してるんだ話なんですけども、でこの田川律さん、ね、実は大変有名な方です。私もちょっとお名前は存じ、あの聞いてはいたんですが、実際どういう方かっていうのはよく分かってなかったんですけども、簡単にちょっと説明させていただきますね。この映画の主人公田川律さんはですね、1935年に大阪市に生まれた、現在東京在住の方なんですけども、音楽ライターの方なんです。音楽評論家の方ですね。でニューミュージックマガジンの創刊に参加、ボブ・ディランをはじめ、国内外のフォークロックミュージックの紹介者語り手として最前線で活躍と。で現在の主な仕事は舞台監督、評論家、まかない人、これ料理作る人ですね、など多岐にわたっている。70歳を超えてからがぜん歌い手に目覚めるということで、現在は歌も歌ってあるんですけども、この田川律さんが、評論家であったり舞台監督であったりいろんなことしててね、どうも編み物の先生でもあるっていう、もうすごい人なんですけども、この人、まあとにかく音楽を愛し続けてもう70年なわけですよね。でこの方がですの、70歳を超えてからのこの歌い手として目覚めたこのですね、ドキュメンタリー映画ということで、 1949年生まれの伊勢新一監督、大変たくさんのドキュメンタリー映画を制作されている、この方もまあ有名な方ですが、この監督によって、ね、演出されたこの田川律さんのドキュメンタリー映画夢見たかが、9月の10日に大阪青少年会館プラネットホールにて上映されます。これなんとなくこの名前を今から言ってって、ああこういうシーンの人なんやっていうのがね、これ分かる人は分かると思います。春一番っていうね、大阪で大変有名なコンサートがありますけどもね、フォークジャンボリー的なコンサートですけども、これね、出演者がね、大塚雅治さんとかね、高橋裕二さんとかね、高橋裕二さんがね、ここ入ってんのやろな、すごいな。あと中川五郎さんとかね、大変その世代のね方たくさん入ってます。で、特別協力に高田渉さんですね、そして西岡京三さんと、これめちゃめちゃ豪華ですね。で、とか言ってる中に割と若手でハンバート・ハンバートさんとかも出演されてたりとかですね、いわゆるその、フォークロックの、世代ですね。まあ、現在だから年で言うともう60後半とかの、60代の人でしょうね。だから本当に今50歳ぐらいの人とかがもうリアルタイムにそういうフォークが好きな人がガンガン聞いてたような、有名な方がたくさん、出られているような、この田川律さんのドキュメンタリー映画、しかもこれ映画上映の後にですね、なんとこれなんとね、映画上映の後にですよ、これ、大塚雅治さんと田川律さんのスペシャルライブまでね、ついてるというね、なかなかこう、特別な上映会でございます。これ、上映会は2時から、昼の2時からと6時半から、2回ありまして、そしてスペシャルライブ、大塚雅治さんと田川律さんのライブが8時から、晩の8時からになっております。こちら、大阪青少年会館プラネットホール森の宮にて行われる、ドキュメンタリー映画夢見たか、愛は歌、田川律、ですが、まだまだ、受け付けておりますということなので、こちら問い合わせ先をお教えいたします。プラネットホール06-6942-2441 06-6942-2441 になります。ぜひこの映画、興味のある方行っていただけたらと思います。はい、ということで次参りますが、次はですね、何かと言いますと、はい、最近レギュラー見ないですね、あんまりテレビで。僕はあんまテレビ見てないからですかね。あんまレギュラー出てこないですね。はい、次はですね、神戸の情報を一点お伝えします。皆さん、神戸にはですね、神戸アートサポーターズという、組織があることをご存知でしょうか。まあ、大阪の方が結構ね、この番組聞いてくれてる方多いのかなっていう気もしますが、2007年、昨年ですね、神戸で、神戸ビエンナーレっていうものが開催されました。ビエンナーレっていうからには、これ2年に1回のですね、総合芸術祭なわけなんですけども、その、神戸ビエンナーレはまあ続いておりますので、次は2009年なわけです。その、今ちょうど間の年になって2008年にですね、この神戸アートサポーターズっていうのが、その神戸におけるアートの、まあ、ボランティア組織なんですけども、その彼女たちが中心になって、神戸ビエンナーレ2009のプレイベントを今年も10月、11月かけて始めるということでですね、まあ、それを機にまた2009のね、神戸ビエンナーレを盛り上げていこうというの動きなんですけども、その動きの、一環としてですね、10月の4日に、神戸市内某所にてゲリラパフォーマンスを行いますと。このゲリラパフォーマンスの中心に立っている作家さんが海外で活躍する神戸在住のパフォーマンスアーティストの白井ひろみさんということなんですけど、この今からがこれ宣伝です。今からが宣伝ですね。この10月4日の、白井ひろみさんとやるゲリラパフォーマンスの、ボランティアを募集してるんですね。これなかなかこうだんだん複雑な構造になってきましたけども、神戸ビエンナーレ2009に向けて今年2008年の10月11月にこの神戸アートサポーターズっていうね、組織がですね、いろいろ動いて企画をすると。その中の一つに10月4日はゲリラパフォーマンスをすると。その時の、ゲリラパフォーマンスをする際に事前にワークショップをしとこうということで、9月の23日ですね、9月の23日、にですね、これ火曜日の祝日なんですけども、2時から4時にて、神戸アートビレッジセンターにおい、でですね、この白井ひろみさんをお迎えしてワークショップを行います。 ワークショップ、自分の体と仲良くなろうということで、自分の体と仲良くなって体を使って楽しむワークショップ、パフォーマンスといっても踊るわけではない、体を動かすことが得意でも苦手でも楽しく参加できるワークショップになりますということで、このワークショップと、それと同時にですね、この10月4日行われる、実際のゲリラパフォーマンスのボランティアの説明会も行われるということで、まあ、とにかくこの9月の23日にですね、神戸、アートビレッジセンターに行ったらですね、今後のこの神戸ビエンナーレの動きとか、もしくは神戸アートサポーターズっていうボランティア組織に参加できたりとかですね、まあ、いろんな情報が得られるということで、ぜひこのワークショップに参加することは、まあ、それはもうもちろんね、興味があったらぜひ参加っていう感じなんですけども、プラス今後のこの神戸の、アートシーンをいろいろとこう関わっていく上で、一つこの日説明会みたいなのもありますので、ぜひ皆さん9月23日のね、火曜日祝日は、神戸アートビレッジセンターにお集まりいただけたらと思います。こちらね、情報は、またアコーディオのサイトの方にリンク貼っときますので、ぜひ行っていただけたらと思います。このもろもろのですね、情報はですね、神戸アートサポーターズ、電話番号、これがまあ、あの神戸市役所内の、にあります。電話番号 078-322-6940、078-322-6940 の、神戸アートサポーターズ、担当まで、ぜひ、連絡いただけたらと思います。ということで、今回なかなかこう情報がちょっとこう説明するのが、やや複雑な、ものになってましたので、ぜひぜひ、ちょっと興味を持ったと、この音声聞いてね、この番組、聞いて興味を持ったって方はサイトの方、じっくり、リンク貼ってますんで、そちらで詳細の方掴んでいただいて、お申し込みいただけたらと思います。ということで、また、本日もいろいろお伝えしてまいりましたけども、アークオーディオ、今月9月もよろしくお願いいたします。浅田渉でした。